美郷町合併20周年記念事業、美郷大使対談集、成長のヒント、大使からのメッセージ。美郷大使、前日本芸術院長、美術評論家、高階修司氏、対美郷町長、松田智美。高階修司氏、プロフィール。前日本芸術院長、美郷大使に平成25年9月就任。昭和7年生まれ、東京都出身、東京都在住。美術史家、美術評論家、東京大学名誉教授、大原芸術研究所所長、公益財団法人西洋美術振興財団理事長、秋田県立美術館顧問。ルネッサンス以降の西洋美術を専門としながら、日本近代美術にも造詣が深い。多くの著作で作品鑑賞を通じ、美を感ずる心の普遍性を発信し続けている。国立西洋美術館長、大原美術館長等を歴任。平成27年日本芸術院会員に選出。令和2年10月から令和5年9月日本芸術院長。平成12年紫綬褒章。平成17年文化功労者。平成24年文化勲章。先生には平成25年に美郷大使になっていただいて以来、折に触れ講演会や町の芸術文化に関する企画展などにご協力をいただいております。ありがとうございます。今回は合併20周年の取り組みとして、町民に先生からの未来へのメッセージをお届けしたい企画です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
今日は新幹線で上京しましたが、山々を見ると針葉樹の緑と広葉樹の緑に濃淡があって、その組み合わせが非常に綺麗だなと感じました。そこでふと、綺麗だな、あるいは美しいなと思う気持ちってどこから出てくるんだろうと思ったのですが、至る所は自分が小さい時から見てきたもの、それが蓄積した結果だろうなということです。その意味では小さい時からの経験の積み重ね、つまりは見て、感じて、考えて、行動してという一連の行為がとても重要なんじゃないかと思いました。勝手な想像ですみませんが、美術界を牽引なさってきた先生の美しさに対する感性とか感受性というものも、やはり先生の小さい時からのいろいろな記憶が積み重なった結果のように思うんですが、先生が小さい頃の話として、こんなことが自分の今日に至る価値観とか感受性を形成した経験だなと思うこと、何かご紹介いただけるでしょうか。
私は中学校の途中を除き東京で暮らし、大人になってからは外国へ行ったりもしました。私の中学校時代は戦争中で、父の出身が千屋村でしたから秋田に疎開しました。それ以前にも夏休みには遊びに行ったりもしていました。今の町長の話を伺って思い出すと、当時はよくわからなかったんですが、山がそこにあり、いろいろな緑があり、今はわかりますが、それが真昼さんだったんですね。そして山に降った雨は、一部は地下を通って流れ、一部は地上を流れ、そうした流れの一部がうちの台所へ実は流れていたことを後々知りましたが、そういう子供の時の思いで、実はそれが心の中に残っていて、町長のおっしゃった、これは美しいとか、これは綺麗だっていう感覚に、知識としてではなくて、何か体の中に残っているんですね。ですから、私は子供の頃、その周囲の自然、 生活の中から受けた感覚、それが美意識に非常に大きな役割を果たしていると思います。
先生が小さい頃、お父様の実家である千畑にいらして、こんなことが経験として良かったなと思うこと、何かおありでしょうか。
子供の時に千夜に行ったのは夏休みだったので、その時はその辺の近くの川で泳いだりしました。そしてその時は全く勉強なども忘れて遊んでいました。東京に帰ってくると、そうしたことをいつの間にか忘れてしまうんですが、やはりそれが記憶の底にあって、実は心の中というか体の中に残っているんですね。私は美の感覚とか自然に対する感性というものは意識でなくて、体で覚えたことが影響を持つんだろうと思います。ですので、子供の頃に自分の中に知らないうちに残っていることは非常に大事なことだろうと思います。そして疎開の時は冬も経験しましたが、冬は雪の中で大変だった記憶があります。駅から行く途中で雪に埋まってしまうとか、そういうこともあって、その時は大変だなぁと思ったんですが、今になって思えば懐かしいと同時に、自然というものの持つ力というか、それが自分の中にいつの間にか入り込んでいるんだろうと思います。そして気がつかないうちに自分の感性を養い、あるいは行動の基礎になっていたということで、私は芸術、あるいはそれ以外の仕事に関しても、今はもう忘れてしまっている子どもの頃の無意識の記憶というのが、実は大きな役割を果たしているんだなと、最近になって感じることがあります。
美郷町では、子どもたちの教育の中で自然と触れ合うということを大切にしたいと思って、小学校4年生の時に七滝山にある水源観葉林というところにブナの苗木を植える経験をさせているんですね。
非常にいいですね。
子どもたちがそれをどう感じ、どう記憶するかは人それぞれなのですが、そうした記憶を持つことが大人になった時に自然との関わりとか、あるいは山々の存在の意味とかを感じる大切な記憶に残って、それがその人なりの価値観を形成するのではないかという思いで取り組みを重ねてきております。
全くその通りですね。そうした観葉林へのブナの植樹は、生命の一つである木を単に何か木材を作るのではなくて、役割を果たしていく存在としても見る行為ですよね。子供の頃はそんなことはわからないです。要するにただやっている、それでもやはり心の中に残るんですね。私は美意識は自然とのつながりが非常に大事だと思います。子供たちも関わる植樹祭というのは全国どこにでもありますが、木を育てるだけじゃなくて、やはり自然との結びつきを改めて大事なものとして考える行事、お祭りだと思うんです。それを子どもの頃にそういったことをわからないでやっていたとしても、非常に大事なことだと思います。そういう時はいちいち説明しなくても構わないのですよ。それは単に仕事としてやってもらって構わない。いずれそうしたことが心の中に人間の感性を育てるのだなという気がいたします。
そうですね。自分の小さい時を振り返ってみても、例えば川で魚を捕まえたり、堰で土壌を捕まえたり、ザリガニを捕まえたりしたことが非常に印象深く、そのことが先生のおっしゃった 命との直接的なつながりを肌で感じた経験の一つですので、大切な記憶だなと思っています。先生は中学校時代、何か印象深いことはおありでしょうか？
中学はもちろん東京で進みましたが、戦争で疎開しました。角館中学に。今は高校になっています。そこに通いました。その時は大曲がりに下宿して通っていたんですが、休みになると千畑に戻っていました。ですから大曲がりの記憶もなかなか心に残っているんです。中学の記憶としては。そして戦争が終わった後、しばらくしてから東京に帰り、あとはもう受験勉強です。むしろ秋田にいた時は受験なんか考えないですよね。戦争で学校で勉強しながらも遊んでいたようなものです。その時の思い出というのは、通っていた角館という町は古い城下町で、いろいろ歴史もあるのですが、その時はわからなくてただ通っていて、今になってみて思うと、今は観光地として桜並木がありますが、角館というのはなかなか良い町だったなと思います。その土地、つまり自然ですね。それと角館の風情が結びついて学校に通っていたんですね。ですから学校ではもちろんいろいろ習いましたが、授業よりもむしろそういう角館町という地域と意識せずにつながっていたということの方が、私の中では非常に大きい力になっているという印象がありますね。
先生は学生時代、何か部活動とか何かなさっていたものですか？
角館にいた時は水泳部に入っていました。ヒノキ内川という川があって、そこで夏の間だけですが水泳部で活動しました。もともとあまり運動家ではないんですけども、角館にいた時に夏の間だけは水泳をやっていました。そして夏休みには水泳部の部員と一緒に田沢湖で泳いだりもしました。これがまた非常に大きな思い出です。田沢湖というのは非常に深い湖ですよね。日本一深い。そして非常に冷たい。水泳部では岸でどんどん火を焚いて体を温めるところを作り、田沢湖を横断をしました。と言っても横断なんてとてもできっこないですから、ちょっと岸から隣の岸へ。それでも田沢湖を渡ったよとみんなが言って、あとは岸で日に当たりながら眺めて、それでお粥を炊いたりしました。それも町長がおっしゃった自然との親しみですね。水泳の訓練よりも田沢湖があり、山があり、そしてそこでお粥を炊いて食べたという思い出の方が非常に強く残っています。
そうでしたか。田沢湖はやはり深くて、特に水泳が得意じゃないと怖いぐらいの色ですよね。
冷たいし、とても危ないですよ。我々が行った時はもちろんボートがそばにあるし、岸からほんのちょっとだけ浴びる程度でということで、そして湖畔にはタツコ姫というのがいて、引きずり込んじゃうから中には行くなというような噂がありました。それも大きな思い出として残っています。
水の冷たさとか、あるいは引き込まれる青の深さとか、それから先生がおっしゃったタツコ姫を取り巻く様々な伝承とか、そういったものを子供の時に実感、記憶することは、やはり何かの形で現在につながっていたり、影響力があったりすると思いますが。
そうですね、おっしゃる通りです。それは感覚の問題でもありますが、 意識しないで冷たいとか恐ろしいとかということが感性を育て、感性を豊かにする。それが大きくなって美術の意識につながるということがありますので、知識と同時にやはり感性の問題ですね。それは気がつかないうちに子供の時から遊びとかみんなの共同作業で養われていくんだろうと思います。
その意味で遊びというのはやはり大切な要素ですね。
はい、非常に大切です。遊ぶことを身勝手にやられては困るけれども、子供はなるべく遊ばせてほしい。よく遊び、よく学ぶということは我々の頃も言われていました。ただ戦争中はよく学ぶことばかり言われていました。よく遊び、よく学ぶということは昔から大事だと思います。よく学ぶのは先人の遺産を受け継ぐ。よく遊びは自然とうまく付き合う。それをしないと人間というのはコンピューターのような人間になってしまう。そうではなくて、よく遊んで生命と付き合うということが大変大事なんだと思います。
最近のデジタル技術の進化ってすごいものがあって、仮想と現実の境がないくらいのアバターという技術でリアルな仮想ができている状況があります。しかしやはり命をもって生活している人間からすると、ゼロか一かのデジタルではなくて、その中間がいくつもあるというアナログの感覚が非常に大切なような気がします。そのアナログの感覚というのは、まさに美術の世界でいうと一つの作品をどう感じるかということと同じで、ゼロか一かではなくていろいろな感じ方がありますので、非常に共通感があるようには思います。アナログ的といいますか、ゼロか一かじゃない世界、非常に重要だと思うんですが、先生はいかが思われますか？
そうだと思います。私は芸術はそういうものだと思います。ゼロと一で、これが非常に便利なことももちろんあります。生活の上で実際に役に立つ。デジタル帳を作ったりして、これを便利に使うのはいいんです。そして1と0の間も実に無数に細かく分けようとすれば分けられるもので、デジタルもどんどんどんどん分けていきますので、細かくなるだろうと思いますが、分けきれないもの、つながっているものがあるんですね。僕はそれが生命だと思っていて、その生命を芸術家は表現している。芸術作品もデジタル作品が最近出てきていて、それもそれなりに面白いものがあります。そこで生命がどう表現されているか、表向きに出さなくてもやはり自然とつながっているとすれば、見る方にもそれがわかる。芸術の中でその生命というものがどう表現されているかというのは、我々が芸術を見るときに出てくるんですね。その時はデジタル表現っていうのは邪魔にはならない。むしろアナログを助ける。それでいろいろ見えないことが見えてきたりするのは構わないんですね。しかしながら、やはり芸術はアナログの世界だなということをいつも感じています。
デジタル化、あるいはデジタル技術をツールとして使うというのは、これからますます進化すると思います。それは非常に大切なことでもあると私も認識しています。一方で、デジタルを使いこなす側のアナログ的センスは失ってはならないですね。
そうですね。
人が10人いると10人それぞれの気持ちがあり、 人間社会は人と人がつながって形成されていることを考えると、相手の気持ちをおもんばかるアナログ的なセンスが非常に問われるような気がするんですが、それを育むという部分では美術作品とどういう向き合い方をすればいいんでしょうか。
非常に大切なことと思います。作品を見て、これは自分に何かを訴えてくる。例えば、綺麗だなってもいいし、こんな作品嫌だなでもいいのですが、まず感覚的に訴えてくる。それは大事だと思います。よく見ると、そこに何か形があったり、あるいは抽象絵画だと線と色。うまく組み合わさっているなということがあるんです。その抽象絵画の線と色の組み合わせだけでも、見た途端にいいなというのと、こういったものはどうもあまりピンとこないということもある。それは理屈ではなく、アナログ的感覚だと思うんです。説明するときには、その線のつながりがどうなっているか、デジタル的にいろいろと分析ができ、それはそれで構わないのです。しかし、これは自分に何か訴えるなとか、あるいはどうもあんまり気に入らないとか、最初の印象というのは非常に大事で、それは自然とのつながりで、子供の頃から養われてきていて、教えるものではない。それを気がつかないうちに人間は持っている。これは非常に重要なことだと思っております。
先ほど先生から、デジタル技術を使ったアート作品がどんどん出てきていて、その中に命との関わりをどう表現するかという画家のセンスもあるというお話を伺いました。どういう技術を使おうと、例えば手で描く技術であろうと、コンピュータでのデジタル技術であろうと、命であったり生き方であったりのアナログ的なセンスが、共に鑑賞する側と制作する側の共通項なのでしょうか。
全くそうだと思います。新しい機械とか何かを作っていく場合、特に実用的な機械とかは、技術のことがわからないとできないですが、芸術の分野では手法によらず、何か心に訴えるということがある。それは作り方がうまいということもあるでしょうが、同時に作る方も気がつかないぐらい、そこに生命が込められていて、それが見る人に伝わってくる。そして見る人も意識しないうちに受け取る。作る人が子どもの頃から自然や周りの人々と接触しながら、無意識のうちに心の中に養ってきたことが入っている作品ということだろうと思います。芸術作品を見ると、これは良い作品とか悪い作品とか我々は評しますけど、その良し悪しというものは、もちろん効率が良いとか色彩への反映が見事ということもありながら、それを支える感覚、これが一番基礎だなということをつくづく感じる。そこに思いをいたすと、やはり人間は自然の一部であって、それは子どもの頃からの無意識の生活で養われていて、その時は気づかなくても確かに自分の中に生きている。それで芸術というのは生命の表現だとはっきり申し上げているのです。
子供の時は、先生のおっしゃった無意識というものが大半の共通項のような気がするんですが、大人になるにつれ、無意識であった子供の時の記憶が整理されたり、あるいは意識として自分でその意味合いを見つけていくようになっていくのだろうと思います。また中学校、高校、大学と大人に近づく過程は、自分の中でものを考え、視野がどんどん広がる期間と思いますので、非常に重要な期間と思います。特に 高校3年間、あるいは高校を卒業してからの一定の期間は、人によっては社会人、人によっては大学生などですが、この間の社会経験が実は無意識の幼少期の記憶を整理整頓するという期間でもあるような気がするんですが、先生にとって高校生、あるいは大学生の期間というものは、どういう時間の意味合いがあったとお考えでしょうか。
私は戦後の学生改革という時代で、角館中学も旧制の中学です。今だと高校ですね。だから東京の中学も旧制中学で、そして高等学校は旧制第一高等学校、旧制一高の最後です。それが僕の在校中に新制大学になった。その旧制高校、今の新制大学に移った長期の休みというのは、学校の勉強よりも京都奈良の仏教巡りをしました。あの頃、私は仏像が好きでしてね。それと、その時期は東京でも展覧会などがない時期で、古い映画ですが映画を見てきました。パリサイが印象に残っています。あとはもう、もっぱら奈良京都旅行ですね。これも車ではなく、汽車です。それ以外は歩きです。イカルガの里をよく歩きました。法隆寺には今は観光バスが来ていますが、その頃は全く人もいなくて、がらんとしたイカルガの里をずっと歩いて法隆寺に行ったり、東照大寺へ行ったりというのは、大変良い思い出になっています。その時に仏像も今だと柵があって近寄れないんですが、その頃は誰も来ないし、もちろん拝観料も取らないし、拝観に行くと学生さんですかと言ってどうぞと入れてくれるんです。見張りもつかず、ゆっくり仏像彫刻を見て、それが旧制高校時代の強い思い出になっていますね。
仏像の話をさせていただくと、私も仏像は好きなんです。きっかけになっているのは、土門健さんの古寺巡礼という仏像写真集です。顔や全体写真を見ると、神々しさといいますか、奥行きを感じまして、仏教というものは一つの哲学なんだなと思ったところが、仏像に対しての興味の原点になっています。
土門さんの写真って、その点は非常によく捉えています。土門健の美術館もできましたけど、実際に写真も、これは技術ですから、照明がどうだとか、実際の絞りがどうだとか、それはもちろんきちんとやっているのでしょうけれど、しかしそれで何を捉えるかということですね。土門さんの写真は、今の仏像の持っている神々しさ、我々が高潔だと感じるもの、それをカメラで捉えている、それは大した写真家だと思います。ですから、形だけではなくて、先ほど話した仏像にも魂があるということをどうやって捉えるか。写真家は我々がパチパチ撮ったって捉えられないようなものを捉えているので、土門さんの作品はやはり芸術であると思います。まだ戦争がそんなひどくない時には、小学校で夏に修学旅行もあって、奈良京都の主なところの仏様を見て帰ってくるという話を聞いていたのですが、私の時は戦争で修学旅行はなくなってしまった。でも私の姉が修学旅行へ行って日記を書いたりしていたので、それを見て私も行きたいなと思って、夏休みに一人でお寺回りをしたわけです。それが私の古寺巡礼で、それで 仏像に出会ったことは大変に大きな意識として残っています。
その当時は例えばオートバイもなければ電車もなければ歩くしかなかったと思います。
ひたすら歩きました。
自分の体を使って目的とする仏像に会いに行くという感覚は、目的達成に向けた精神性と体を使う物理性が合わさって記憶に残りやすいということなのでしょうか。
そうか、それはそうですね。それだけこっちも苦労してやっているわけで、暑い日差しの中を行っているわけですから、観光バスだとさっと行っちゃいますからね。自分の経験を踏まえると、それは確かにおっしゃる通りだな。自分はやっと法隆寺に着いた時、まずほっとするわけですよ。暑い中歩いてきて着くわけですし、そして仏様を見て仏様にお会いできたという達成感が湧く。これは非常に大きな感覚ですね。またそのことが美意識なり、あるいは感覚としてずっと残っていくんだと思います。自然とのつながりということですよね。
若い時の苦労は勝手でもせよという信玄があるわけですが、苦労というのは求めたいもの、あるいは求めなければならないものにたどり着くために、体や頭を使うことが導入部分ということになるんでしょうか。
そうなんですよね。最近のデジタル技術は発達し、学校教育でもそれを取り入れています。もちろんそれでプラス面もあるでしょう。今は苦労しないでできてしまうということがあるんですよね。デジタルでパパッとやれば、歴史のことも何年前のこととかわかる。そうではなくて、間違ったとしても自分でいろいろ考えてみる、つまり頭を使ってみることはやはり非常に大事で、特に子どもの頃は大事なことだと思います。自分で考えたことは間違いも生じますが、それを先生が見ていて、そうではないよということを指導しながらやっていくことで、間違いが是正されていく。過ちということは勉強の中で必ず出てくるんですよね。デジタルで過ちがないようにするのではなくて、過ちがあった時に改めるにはばかることがなく、それを指導していくことで子どもが自分で気がつく。これは子どもの教育にとって大事なことだなと思います。
そういった意味で、やはり自意識が出て、そしてさまざまなことを自覚する年代には、いろいろなことを経験体験して、その経験体験をどの程度咀嚼するかは別にしても、実践を積み重ねることで人としてどう生きたいかということを考えることが必要ですね。
全くそうです。子どもの頃からの教育で人間を機械にしてしまってもしょうがないわけですから、機械に対抗できる何かを機械を使って育てていく、作り上げていく、それが教育という教え育てるということだと思います。
先ほど先生が斑鳩の里によく行かれたという話で、法隆寺まで歩かれたとのお話でしたが、その時は法隆寺金堂はまだ焼失していなかったんでしょうか。
直後でした。だから仏様は別のところにいらっしゃって、そして五重の塔の解体修理をしていて、そこも誰もいないもんですから、その修理の職人さんが途中まで登らせてくれて、五重の塔を下から見上げるだけでなく、途中まで行かせてもらいました。
美郷町のお隣の大仙市太田地区出身で、鈴木空女さんという画家が金堂の壁画を模写して、それが作品として残っています。形を残すという意味では、焼けてなくなってしまったものだからこそ、空女さんの作品の意義が非常に深いように思います。空女さんは実は坂本東岳王とも関係があって、画業を東岳王から支えてもらったという記録があります。 そしてその東岳王と一緒に陸羽地震後の村づくりをなさったのが高階先生のおじい様の貞之助王です。その意味では人のつながりというものは見えないのですが、しっかりと停留でつながっているんだなと思います。
私は貞之助、祖父のことは知らなくて父から断片的に聞いていました。それ以外のことは知らないんですが、空女の話は聞きました。東京大学の資料館がそれを持っていて、いろいろと大事にしているんですけれども、それを見ると法隆寺の焼ける前の状況というものがわかるわけですので、大変に大事な資料です。秋田つながりですが、大事なことは人と人とのつながりですね。人間同士のつながりというのは文化芸術のみならず、文化を支えていく人間が人間らしく生きていく上での大変重要な支えになっているということを改めて感じさせられます。
令和5年4月から5月にかけて鈴木空女展を美郷町でも開催しましたが、そのきっかけが鈴木空女さんを支えたお一人が坂本東岳王であったからです。鈴木空女さんの足跡を町学友館で展示したんですが、そうしたことを確認することによって過去の流れ、あるいはつながりがあって今があるということを認識するわけですので、歴史が持つ意味合いは非常に重要な気がしています。
作品というものは過去のものというわけではなく、現在も生きているわけですよ。美術作品は昔作られたものが現在も生きていて存在する。我々がそれに触れることによって昔の人と話もできるし、触れることもできる。非常に大事な役割を持っているなと思います。そういう展覧会をしていただくということは、歴史にとっても芸術にとっても大変重要だなと思います。
先生には美郷町合併10周年の記念に揮毫していただきました。その言葉は温故知新。まさに先生がこれまでおっしゃっていたその確信は温故知新だなと実感いたしました。
今でもそれはそう思っています。
成長の過程におけるいろいろな経験というものはその人の価値観を作っていくわけですけれども、社会人になってから先生は大学の先生をなさって、そしてフランスに留学なさって、そうした社会人になってからのいろいろな経験の中で先生の美術に対する感性であったり、生き方に対する哲学であったり、影響を与えたエピソードなど何かおありでしょうか。
これはまたいろいろあります。それこそ斑鳩の里を汗をかきながら歩いてみたこともそうですが、フランスについては当時パリサイという古い映画を見て、パリとはこういうところかなと想像していて、フランスに勉強に行くことになって、パリ、パリ、パリと思いながら行った記憶があります。そして行ってみると、映画パリサイの時代よりもずっと新しい時代になっているわけで、これがパリだなと思いました。そして、それまで複製で見ていたものが、実際にルーブル美術館に作品がある。それで私は美術史をやることになったんですが、このような良き時代のパリに私は行きました。パリ祭は7月14日にお祭りをやるわけですよね。パリの友達にですね、今度パリ祭開催でお休みがあるときにどっか行くの?っていう雑談をしていたら、その友達がパリ祭って何っていうのでびっくりしちゃってね。日本で言うとパリ祭ってパリの祭りでしょ。後で調べてみたら映画の放題はパリ祭ですが、本来は7月14日って言うんですね。要するにフランス人にとってはパリ祭なんてなくて7月14日の祭り、これはもうみんな知っているんですよね。
日本人には7月14日って言ってもわからないので、パリ祭と言ったんでしょうね。7月14日という日はフランスの歴史の中では大事な日で、フランス人には自然に入り込んでいる。一方、日本人は歴史的な意味合いが全くわからないから、単にパリ祭と思っている。言われてみると7月14日はパリだけでなくて、フランスの片田舎でもみんなお祭りするわけですよ、建国の祭りで。地方を回ってみるとパリ祭じゃなくて、要するに建国の祭りです。そういうことをパリに行って初めて知った。面白い気づきでした。そして美術館に行くと、いろいろな国の作品があるんです。それを作り上げたのが、やはりその国の自然であり、生活であり、歴史なんですよね。それを美術館は大事にしている。その中で自然や歴史が生きている。いずれ私がパリ祭と思っていたのは、実は7月14日。あくまで歴史の中の一つ。これはやはり大事なことで、美術史をやるということは、あるいは文学史でも映画でも構いませんけど、歴史っていうものは積み重ねで、単発で事実が存在しているのではない。つまり、学校の受験勉強で、何年に何ってことを覚えるだけではなく、人間の生きた証や痕跡を積み重ねた歴史から学ぶ。芸術作品もその痕跡として残されていて、それを学ぶ。それは学校教育でも、あるいは美術館の展覧会も視点としては重要だなと思っています。
知識がどういう意味を持つか、そして得た知識でさらにどう深めるかというのを、今の先生のお話を伺って、なるほどなと思ったんですが、もともと7月14日がどういう日なのか、知識がないとその意味、その歴史観まで行き着かないわけなんですよね。そういう意味では、子どもたちが小中高、あるいはそれより上の学校まで行って、いろんな知識を得て、それを活用してものを考える、そしてつながりを考えるということは必要で、やはり知識はないよりは絶対あった方がいい。そして非日常に身を置いたときに、実は知識の意味合いがわかるときがあるということを、先生のお話を伺って思いました。
そうなんですよね。
先生のフランスにおけるお話、経験を踏まえますと、若い方には日常から一歩離れたいろんな非日常を体験してもらいたいと思うんですが、先生いかがでしょう。
思い切って外に出て構わないと思います。きちんとふるさと、あるいは子供の頃の自然とのつながりというものがあれば、どこに行っても驚くことはない。新しい世界をどんどん開いていっていただきたい。ぜひ今の三郷の若い人たちにも大いに世界に飛翔していただきたい。三郷の町に育ったということを意識しなくても、実際に育っていれば後になってわかるわけですから。世界に移流していく、そういう若い人々になってほしいと思いますね。
そうですね。自分の浅い経験を踏まえても、日常生活から離れたところで感じたこと、あるいは出会ったことを、それまでの知識で理解しようとしたときに、初めてその知識の意味合いが分かったことがあります。非日常に身を置くということが非常に重要だなっていう思いを持っているんですが、その非日常に行ってみよう、あるいは求めようという好奇心、これも非常に重要と思うんですが、知的好奇心を育むためには、どういうことを考えたり行動することが必要なものでしょうか。
それは映画でもいいし、美術作品でもいいし、あるいは他のことでもいいし、出会って考えることですね。故事巡礼で実際に見て回った時に、なぜこうなんだと思いましたが、仏様はなぜこんな風に作られるのか、観音様で 11面観音はどうして11も顔があるんだろう。その前に仏像は立派な顔をしているけれども、頭がそんないくつもあるのは不思議じゃないの？という好奇心ですね。
それは外国に行っても同じこと。知的好奇心というのは常に持っているはずで、教えられるだけではなくて、自分で何かおかしいなという思いを持って見る必要があると思います。一生懸命学ぶだけではそれはできない。論語の中で、学びて思わざれば、すなわち暮らしという言葉がありますが、学んでもそれをいろいろどうかっていうことを考えなければダメ。しかし同時に、思いて学ばざれば、すなわち危うしということもいけない。学ぶことと思うこと、両方が大変大事だなというように思います。
今は実際に動かなくても、デジタルツールで見ることができます。一方、いつでも見ることができるゆえに、知的好奇心が偏った方向に行かないかという懸念もあります。やはり、体を動かす、自分が動くということが重要ではないかと思いますが、その意味で若い方にも年を重ねた方にも体を動かすことで広く好奇心を掘り起こすことを期待したいなと常々思っています。
そうですね。特に子供さんは体を動かすことが平気ですから、少々くたびれてしまっても構わないから、大いに体を動かしてほしいと思いますね。
先ほど先生がパリに行った際に本物の絵をルーブルはじめいろいろな美術館でご覧になったというお話がありました。写真で見ることと本物を見ることの違いというのはどういうところがあるんでしょうか。
写真なり複製なり、日本にいる時にその絵を見ていたので、フランスに行って実物を見たらなるほどと思いました。つまりその通りだと思う点と、まるで違うじゃないかと思う点があるんですね。それはやはり大事なことなんです。行って確かめるだけなら別に行かなくていいのだけども、行ってみて確かめたら違いがあった。その違いは何だろうということを思うことが大切なんです。その違いは、写真や複製だったら構図や間合いはそのままですが、しかし訴える力がない。実物は美術館の壁にかかっていて、我々に何か訴えてくる。それを実際に体で受け止めるということが大事なんじゃないかな。ですから今の美術史の学生は、今やデジタルツールでルーブルの作品をパパッと見られるんですが、やはり苦労して現地に行ってみる、作品の前に立ってということをしないと美術の持っている生命っていうのは伝わらないよ、ということを言っています。それは子供の頃からの教育でも同じことだと思います。
そういう意味では本物に触れるという意味合いというのはやはり大きいということですね。
全くそうですね。うちの父はふるさとにいたときに、マヒルノという歌の会でいろいろ歌を読んでいました。私は父と言ったときに、あれがマヒルさんだって言われても別に何とも思わなかったんですが、しかし何とも思わないけど心の中にあるわけですよね。そのマヒルさんの下を流れてくる水が三郷に来ている。それを意識しなかったけれども、それが父の場合には歌になっている。また絵を描く人はもちろん絵を描いたかもしれない。そういうものがずっと受け継がれていくということは、人間の重要な営みだなというように思います。
三郷町の学校教育では、小学生、中学生に対して本物に触れるということを大切にしているつもりです。それは先ほど言った子どもたちに無意識でいいので記憶を持たせる。そしてそれがいつか大人になって意味を持つ記憶に変わる時期があると 信じているからです。やはり本物に触れることで何か体に染み渡るというのもあるような気がしています。自分も大学生の時にレコードで聴くバイオリンの音とコンサートホールで聴いたバイオリンの音はこんなに違うのかっていう経験、本物に触れた時の感激っていうのがあって、それ以降本物の音というものは聞かないとわからないと思っている一人なんですけれども、美術も同じということですね。
音楽はもっとはっきりしているのかもしれないです。ちゃんと聞こえるわけですからね。演奏会場で演奏家と対面しながら聞く、全く違ってくると思いますね。
成長過程の子どもたちにはやはりそういう本物に触れてほしいと思っていますし、それをいろいろ記憶として留めてもらいたいと思っています。そしていろいろな記憶や知識がどこかのタイミングで A という記憶や知識と B という記憶や知識が結ばれて、新しい感性あるいは感受性が育まれ、それがどんどん成長していってほしいと思います。さて先生にはこれまで何回となく美郷町にお越しいただいて、そしてご講演いただきました。先生が第二のふるさとと言っていただけると嬉しいんですが、美郷町どう見ていらっしゃるんでしょうか。
実際に第二のふるさとです。父のふるさとでもありましたし、子供の頃にしょっちゅう伺っていましたので、実感として2年間だけですけども、秋田の中学の時に当時の千旗へちょこちょこ行きながら学校に通ったこと、やはり体の中に非常に残っています。思い返してみると、それが私のその後の生活に意識しない生活行動の一つの決め手になったという気がします。ですから初等中等教育、子どもたちにとって大変大事な時期だなという気がいたします。
そこで生まれ育った子どもに対して地域の記憶をどう持ってもらうかというのは、私ども大人の責任でもあるかもしれないという思いを持っています。ですので子どもたちが地域に思いを持てるようなさまざまな取り組みをこれまでしてきているつもりなんですが、そうした取り組みの中で芸術文化が果たす役割、どういう役割があるとお考えでしょうか。
直接にこれだって言わなくていいと思います。直接に言わないけれども、小学校中学校の教育の中でフランスや日本などその地で生まれた芸術、それを複製でもいいので見てもらう、そうした芸術作品と同じ良さが実はその町村の中にある建物、あるいは学校の壁画作品にもあってつながっているんだということが後になって気がつくのだと思います。ただしその時がいつかは全くわからない。私もそうでしたけど、そしてそれに気がつくよう町のさまざまな生活、あるいは自然というものに体全体で親しむことを子どもの頃にやる。その中で実際に残されている建物なり作品なり、それから実用品や藁細工、そういうものに触れていくっていうのは後になって大きな意味を持ってくるんだなと思います。
今先生から藁細工のお話がありましたけれども、美郷町の藁細工は県の指定文化財になっていまして大切にしております。民芸について造詣の深い方はまず藁細工を見たいとおっしゃってくださいます。制作する技術を含めた藁細工がかつてこの美郷の地域で必要不可欠なものだったということ、私どもの世代になると実はあまりよくわかりません。もちろん子供になると全然わからないと思います。ですのでこうした藁細工を通して歴史を学ばせたり、生活文化のルーツを認識させたりすることが非常に重要に思うんですが、先生、藁細工に何か思い出はありますでしょうか。
私は疎開をして初めてスキーというのをやったんです。スキーの靴は東京にはあまりなかった。そうしたら地元の人は藁靴でやってるんですよね。 わら靴にスキーを履いて、それで行けるんだと思いましたね。あまりスキーはうまくなりませんでしたが、わらというものの使い方、これはもともとはお米の茎ですよね。つまり生命の一部だった。それを見逃さにもするし、芸術的な作品にもするし、実用的なスキー靴にもしている。雪の中歩くときには、わら靴で歩いてましたし、つまりわらには非常に大きな役割があるんだということを感じましたね。スキーはあまりうまくはならなかったけれども、わらの使い方っていうものをいろいろ教えられた思いはあります。
今、わら細工のわら自体がなかなか手に入りづらいです。稲作地帯であっても、収穫の段階で裁断してしまいますので。ですので、わら細工に利用できるわらの入手が難しいんです。それに、元よりわら細工で対応した生活用具は、すべて工業製品化されて余るほどありますし。でも、実体験がなくても、わらに対する懐かしさ、ノスタルジーを感じることは非常に重要じゃないかと思っていて、製作技術を含めてこれからもわら細工は大切にしていきたいと思っています。そのため、子どもたちにもできるだけ見てもらって、感慨はなくてもいいので、ああ、見たな、という記憶が残ってくれたらいいなと思っております。
結局、神様に捧げるしめ縄だってわら細工ですよね。藁をなってしめ縄にして、それを神様の前に飾る。あれは非常に大事なことだと思っているんです。
そうですね。しめ縄は藁以外ではあまり見ないですよね。
ええ、何か作ろうと思えば、いくらでも工業製品ができます。しかし、やはり藁で縄をなってしめ縄にしています。非常に大きいものも作っていますよね。どこの神社でも。
それはもともと宗教的な意味合いに米や藁が必要だということでしょうか。
ええ、そうなんだと思います。
先生のお話を伺うと、宗教を離れて生活文化全体も俯瞰してみても、やはり今でも藁を確保する必要性は出てくるように思いますね。
そうなんですよね。なんか便利だから他の材料のしめ縄だっていいじゃないかっていうのはね、違うんですよね。
ビニール紐では様にならないですね。時代の変化を経てもやはり変わらないものはあります。目に見えるものは変わったとしても、そこに込められた気持ちとか精神性は変わらないという思いがあります。人の成長についても、時代が変わったとしても変わらないものがあるという認識のもと、最後になりますが、若い方、年を重ねた方を問わず、よりよく生きるために、先生からのメッセージをいただけないでしょうか。
はい。メッセージということはないんですが、今のお話自体、蝶々の考えも含めてメッセージだと思います。これからもいろいろと新しい時代を迎え、そしていろいろな機会も出てくるかと思います。あるいは様々な紛争も出てくるかもしれない。その中で、ともかく生きるために子供の時の記憶、思い出、それを大事にしてもらいたい。普段はいちいち思い出さなくてもいいんです。何かの折に、子供の時に真昼さんを見たなとか、雪の中へわら靴で入ったなとか、そういう記憶を思い出してくれるといいと思います。学校においても、歴史を教える時には、そういう形で人間は現代までたどってきたんだよということを忘れないで教えてもらいたいですね。子供はそんなことを考えなくて遊んでもらっていて構わないわけですが、大人には忘れられていたことが実は今も生きていることがあるということを常に意識して考える必要があるなと思います。
先生には本当にお忙しい中ありがとうございました。あとは緩和ですがよろしいでしょうか。
どうぞ。
先ほど先生から作品に直接触れるときに作品が放つ力があるってお話がありました。秋田県立美術館の藤田嗣治画伯の秋田の行事、あの作品は空間と作品がマッチしないとやはりその作品が放つ力に変わりが出るなっていう思いがあって、前の平野正吉美術館の時と現在では空間の大きさの違いに伴う作品の感じ方がちょっと違うように思うのですが。
違いますね。
作品を受け止める側の感性もありますけども、空間も大切だなと思いました。
あの作品はあれだけ大きいからなかなか一目では見られない。今の新しい美術館でもあれだけ並んでいると順々に見ていくわけです。でも真ん中を見ている時でも端の方がなんとなく視界に入ってくるわけで、それが大事なんですね。
それが県立美術館の設計の考え方なんですね。空間の大切さというのは、例えば先生と私のこの距離感もそうで、人との距離感として安心できる距離感があるらしいんですけども、芸術作品と向かう時の距離感もあるんでしょうね。その意味で作品展示の時の空間確保は大切なことですよね。
大事だと思います。作品と話をするためにも大事なんですね。
面白い話ですが、人間同士が話をする時でもアラブの人はどんどん近づいてくるそうですね。でも日本人を含む東洋人はある程度距離を置いて話すそうです。だから私と蝶々、この距離で話が通じる。東洋人がアラブの人と話すと、アラブの人がなんとなく近づいてきて、かえって不気味だから逃げてくるそうです。美術に全く関係ない話ですが、これは要するに人間的なコミュニケーションのあり方は民族あるいは歴史によって違いがあるということです。ちゃんとした会議なんかではそういうことはないですが、日常の会話だとそういう違いが出てきます。それが芸術ではもろに出てくるので面白いです。
以前先生とお会いして話をさせてもらった際、動物で何が美しいと思うかという問いをいただきました。私は白鳥の飛んでいる姿が美しいと話をしたら、欧米の方と日本人の感覚の違いがあることをご教示いただきました。先生は存在自体の美しさ、そして所作の美しさについて触れられ、欧米の方は存在自体の美しさを語るし、日本人は所作の美しさを語るということをおっしゃいましたが、非常に印象深く覚えています。欧米と日本というのは国の環境も違いますし、文化歴史も違います。そしてそれによって醸される価値観も違ってくるわけですので、先生の先ほどのお話と重なります。でもそういう違いがまた新しい刺激を生んで、なぜそこが違うんだっていう好奇心につながりますよね。
今やその違い同士がつながらなきゃいけない時代です。別々にしてそれぞれ完結できる時代ではないわけですから。
先生からは以前、日本画の松の枝が途中で切れているのはそこから先を想像させることであり、それが松の効果なんだというお話を伺ったことがあります。やはりそういう知らないことを教えてもらうと、なるほどと腑に落ちますが、こういうことは忘れないですね。
なるほど、それは大事なことかもしれないな。私は話したことを忘れちゃいました。
先生からそのお話を伺って以降、屏風絵であったり掛け軸であったり、途中で切れている日本画を目にするときは鑑賞の仕方として先生から伺ったことを思い出し、想像力を膨らまして見るようにしています。やはり機会をよりよく生かすには気づくための何かのきっかけが必要ですし、大切でないかと思っています。今回の合併20周年の節目に三郷大使の先生方と対談させてもらって活字に残すことも、先生方がおっしゃった言葉が 私ども町民の何かの気づくきっかけになればという思いがあり企画しました。ご協力いただき本当にありがとうございました。令和5年5月26日、日本芸術院長室にて。